井絵里と
砂川信夫の仕事と遊びどっちが大事？
この番組は声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます、仙台絵里です。
おはようございます、砂川信夫です。
はい、今日ちょっと話したいなって思うことがあるんですけど、
はい、
私が見たわけではないんですが、ちょっと知り合いがこの間ズートピア2という子供向けのディズニー映画ですかね、ズートピア2って。
そうですね、1は僕も、うん、DVD で見たのかな、映画館では見せないですけど、うん、見ました。
うん、まあ、多分その動物たちがいっぱい出てきて、うん、わちゃわちゃするみたいな感じの
わちゃわちゃするざっくりすぎる
タイトルからしてそういう感じなのかなっていうね、
はい。
まあ、その映画の2で登場人物の中にポッドキャスターを名乗るキャラクターがいたと。
ポッドキャスター、
うん、つまりポッドキャストで配信をしているお仕事なのか、まあ、なんかそういうことをしている、まあ、
YouTuber みたいな感じ
で、ね、あ、そうそうそうそう。なのでまあなんかTikToker、 YouTuber、 Instagramer のジャンルの一つにポッドキャスターっていうのがもう普通に登場してたと。うん、うん、日本ではあんまり聞きなじみがないっていうか、まだそんなことをポッドキャストやってるんですって言われたら、はい、あ、ポッドキャスターなんだって言われはしないじゃないですか。
もう 100% 言われないですよね。
ね。だけど、なんか向こうでは、ポッドキャスターという、まあなんか、職業じゃないか。まあ職業ではないですかね。まあなんかそれをやってる人っていうので、まあ普通にそういうふうに呼ばれているキャラクターがいるっていうことで、これはもしかしてアメリカの方とかでは、ポッドキャストはめちゃめちゃ来てるんじゃないかって思ったんですっていう話をされたんですね。で、実際に
アメリカもめっちゃ来てますもんね。
ね、なんかそんな話ずっとあるし、まあその向こうではポッドキャストの番組にもう収益化機能みたいなのがついていたりとかして、日本ではまだ全然始まってないんですけど、はい、なんか向こうではめっちゃ盛り上がってるねっていう空気を私たちも感じていて、うん、なんか今年ポッドキャスト元年になるかもよって、まあ、なんかたびたび言われては今年も来なかったみたいな感じでなくなっていっているんですけど、砂川さん的には今年に入ってなんかそのポッドキャストの流れみたいなのを感じることってありましたか？
でも年末ぐらいからはいろんな SNS 関係の人が、うん、来年はポッドキャスト、うん、特にビデオポッドキャストが来るっていうのはすごい言われていて、
あ、はい、うんうん、
まあ、ビデオポッドキャストっていうのがいわゆるその、
うん、
まあ、今だから僕と仙台さんが喋ってる、まあこれオンラインですけど、
うん、
普通に例えばスタジオで喋ってる様子を動画に撮って、
うん、
動画としても見えるし、別に見なくても耳だけでもいける、うん、みたいな感じのがビデオポッドキャストなんですけど、
うんうん、
それはなんか今年すごい来るっていう風に言われてて、うん、結構なんかみんな始めたりとか、
うん、会社やってる方はその、始めたんですね、みんな。
う
ん、
多いですね。自社にもスタジオ作った人とかも結構知ってますし。やっぱ、うん、ただのスタジオじゃなくてビデオポッドキャストのね、その空間とかおしゃれさとかも結構大事になってきたりするんで、
うん
うん、
ですよね、
それを作ったりとか、うん、東京のフリーアナウンサーの人がポッドキャストの自分がパーソナリティやって一緒に喋りますっていう、で、制作も全部やりますっていう代行事業で、結構いろんなところ契約取っていたりとかは聞くんで、まあ、流行るかどうかは分かんないんですけど、みんながなんか今年は来るかもっていうので、うん、結構動き出しているっていうのはすごい感じてます、ね。
なるほど。なんかこう、私ちょっと一個不思議なことがあって、
はい、
砂川さんと、まあ、私って、まあ、とある、経営者コミュニティで知り合い、そこからのお付き合いで、はいはい、まあ、仕事的にも、まあ、毎週ね、それこそ番組を放送している。
そうですね。
感じじゃないですか。で、まあ、今日70回ということで、はい、結構長いこと続いて
70回も、
はい、いるんですけど、まあ、この1年2年砂川さんと一緒に、まあ、交流があって、砂川信夫という人物をなんとなく見ているとですね、はい、私の砂川さんのイメージはなんかこう新しいことにやっぱりちゃんと敏感でいろんなことを勉強しに行く、だけど合理的なのでこれはダメだとか意味ないとかつまんないやりたくないってなったら即切れる人なんですよね。
ああ、まあそうで
決
す
断
ね。
力があるっていう風なイメージなんですけど、
はい。
この仕事をずっとやり続けてる理由というか、それがなんか砂川さんはどういうところにあるのかなってちょっとふと考えたんですよね。
理由は別に本当に何も考えていなくて、だからこのためにやってるとか別に考えずに、じゃあ仙台さんやりましょうか、みたいな感じでやり始めたんで、まあ、しかも別にこれって、まあ、今、スポンサーの話とかも一回番組でしたことはありますけど、別に実際にここで僕たちってなんかその収益とかなんかできてるわけでもないじゃないですか。
そうですね。
なので、ここで生活をするためにお金稼いでるからめっちゃやろうっていうギラギラもなければ、でも別に毎日毎日ずっと収録するわけでもないんで、じゃあ撮りましょうか、ぐらいの感じでストレスもないので、なんか、そうですね、まあストレスがないから、別に辞める理由もないし、辞めるの楽しいからやろうか、ぐらいの感じの僕の続けようです、多分きっ
な
と。
るほど。じゃあ楽しさみたいなところはちょっと感じてはいるっていうところです
そうで
か。
すね。やっぱり、そうですね。なんかあれですね。しかも、ポッドキャストがっていうよりも、一人会社で基本的に人と喋る機会が仕事してたら少ないん
そう
で、
ですね。それはずっと言っ
僕
てますよ
の
ね。
直近あった出来事を全部聞いてもらうみたいな感じで、ああ、楽しかったっていう感じです。多分
ああ、なるほど。まあ、なんか勉強してきて、アウトプットして、
まあ、そうです
で、
ね。
新たに、まあ、トライしてみてっていう、なんかそのいい流れの一つにはなっているっていう感じですかね。
そうですね。まあ、ちゃんとした言葉で言えば、多分そのアウトプットっていうのがなんか一番しっくりくるのかなって感じはしますね。
なるほど。まあ、ここからね、日本のポッドキャスト市場がどうなっていくかはわからないですけど、まあ、割とその、なんだろう、まあ、でも、ポッドキャストってもう、すごいもう、15年ぐらい前からないですか？これ自体は。
これ多分僕がもう大学生の時ぐらいからラジオ局の番組終わった後に、なんかポッドキャスト読めない番組読んだりとかやってしたりしてたんで、だからもうそうですね、確かに15年ぐらいか、ちょうど。
そうですよね。だから、まあ、アーリーアダプターっていうほどアーリーでも全然ないんですよ。だけど、まあ、これから来るよって言われている状況からしたら、1年くらい前からスタートしているっていう状況で、まあ結構70回やってるよっていうのはあんまりないですよね。そのスタートしてもやっぱ10回が本当鬼門で、そこを超えられるか超えられないかっていうのが、続けられるかられないかの、なんか一種のボーダーラインになってるっていうふうに聞いたこともありますもんね。
まあそうですよね。それこそ続ける意味ないんだったらもうやめようってなっちゃいますよね。
なっちゃうと思いますね。まあなんか、そうか、じゃあみんなスタートし始めたんですね。で、その一個さっきのお話聞いていて気になったのが、YouTube とどう違うんだろうって思ったんですよね。YouTube にもあるじゃないですか。その、対談状態で、ただお話を載せているっていう YouTube チャンネルもあったりして。だ
そうで
け
すね。
ど、そのポッドキャストで、あえてそれをやるっていうところっていうのは何が違うんだろうって。
でも1個は YouTube でもあるのはあるんですけど、多分まだその映像ありきで話してるとか、そういう作り方の人とかも多いんで、例えば見ていて大事なところが、なんかテロップの色変わって出たりするから、ここ重要なんだなって見ないとわからないとか、まあ、補
そうです
足の
ね。
図とかグラフが出てくるとか、やっぱそういうのもまだまだ多いんで、そういったところで、似たようなものはあるけど、特化はできてないんだろうなっていうところかなと思いますね。で、まあ、ビデオポッドキャストのやつって結局みんなその撮った音声は普通にポッドキャストとしても音声メディアの方にも流したりはするんで、ロングの動画のビデオポッドキャスト、まあ、ポッドキャストの収録風景撮りました。音声はポッドキャストに流します。で、長い動画の切り抜きを SNS とかのショート動画でも流します。みたいな感じのイメージですね。
なるほど。なんかこう、みんな、目と耳を YouTube だと取られちゃうじゃないですか。で、それに疲れて、映像を見ずに耳だけで YouTube を見るっていうのがなんか去年結構、なので耳を取りに行けみたいな SNS 界隈の話ってありましたもんね。
そう
だ
なんです
け
よ
ど、
ね。
その中で一応映像も、ポッドキャスト、ビデオをポッドキャストで載せていくっていうのが、なんか、
いや、
ちょっ
わかります。
と、
僕もちょっと不思議な感じは
ね、不思議だよね。
しますし、でもネットフリックスとかもそのビデオポッドキャストに乗り出してみたいな感じでチャンネル持って作るとかも今動いたりしてますし、でもいろんな感じで盛り上がってるんですけど、でもその空間こだわるとかビデオにするとかってなったら、耳だけで聞いてわかるってコンテンツだったのに見ないといけないんだった
そう
ら、
だよ
目
ね。
も耳も使ってるから一緒じゃないのって感じは僕はするんで、そこら辺のモヤモヤもあるから、始める人は多くなるから、きっかけで聞く人も増えるだろうけど、そんな爆発的に流行らないんじゃないのかな、とは、思ってますが、アメリカとかやっぱスポンサー収益がすごいらしくて、ポッドキャストの番組の。特にビデオポッドキャストとかなんで多いんで、一番の、どういう業種がビデオポッドキャストをスポンサーでつくと思いますか？
どういう業種が、
はい。
その、スポンサーは、その会社のことを話してくれたりとかするか
わ、
ら、
もう
スポンサーとしてるの？そうじゃないの？
喋ってないです。喋ってないんですけど、資金を払うんですよ。もうちゃんとお金で、スポンサー料を。
なんでだろう。全然思いつかないですね。なんか結構珍しく思いつかないです。
これが一番の圧倒的なスポンサーで多いのが、飲料メーカーがスポンサー料で入ってきてて、
テーブルに置いてもらうから？
収録時間が1時間とかで喋ってて長いんで、みんな飲みながら撮るんで、ここに飲み物を置くっていうので、レッドブルが1個の番組とかに何億円とかで広告料とかでやってるポッドキャストも
ああ る
るっ
ん
てい
だ。
うところ、プラス、しかも今回今回というか前のアメリカの大統領選で、その候補者がもうアメリカの有名なポッドキャスト番組にみんな軒並み出演していくんですよね、もうポッドキャストにいっぱい。で、理由が、ポッドキャストってやっぱり日本でもそうですけど、まだ聞く人の母数はまあ少ない、多くは
そう
な
で
いじゃ
す
ないで
ね。
すか。でも、ポッドキャスト聞いてる人とか、その番組聞き始めた人って、ショート動画とかだったら、なんか全部の動画をフル視聴を20秒の動画でも20%、2割の人が最後まで見てくれたらいいよとか言うのを、ポッドキャストって聞いてくれたら、8割の人が最後まで完全視聴するらしいんですよ。1時間とか長い番組でも。
不思議。そうなんだ。
なので、大統領とか出たら、自分の施策とか政策とか思いとかを全部聞いてくれるんで、よりここに投票しようみたいな感じの教育ができるからっていうのもあって、ポッドキャストにみんなめちゃめちゃ出てたらしいんですよね。大統領選の期間中に。
いろんな番組にゲストで行ったっていうこと？
そうです。ポッドキャストのいろんなポッドキャストの有名番組にゲストとして登場していくっていう。
日本も今、この放送が始まる頃に
そう
は
です
も
ね。
う終わってますけど、今、ちょうど選
絶
挙戦
賛。
ですけど、確かに今、選挙候補者は YouTube のチャンネルにいろいろ出てますよね。
そうですね。なんか、しかもいろいろちょっと YouTube ちょっと問題にもなったりしてますよね、今。
なってるんだ。なんか
はい。
そうなんですね。
そうですね。ある政党の YouTube の再生回数が7200万回とかで7000万回を超えていて、もう、す
数字
ご
いじ
い、い
られてるってこと？
や、広告費を莫大に何億もかけてるんじゃないかみたいな感じの話
それってやっちゃい
で、
けないことなんじゃなかったっけ？いいんだっ
多
け？
分、いいのはいいんだと思うんですけど、まあ、ポスターとかパンフレットとかと同じ扱いになるんだとは思うので、でも、それって僕らの税金からやってますよねみたいな感じで、SNS の X 上とかでは今なんかそれがすごい議論というかちょうど今話題を生んでいる感
そう
じ
な
で
ん
す
だ。
ね。
それは知らなかった。なるほど。なんか、いろいろね、選挙が始まると、YouTube の件に関しては、様々な問題があるじゃないですか。
はい、そうですね。
なんか、そうか、そういうこともあるんだ。じゃあ、今はね、YouTube に皆さん出られてるけど、
そう
も
です
し
ね、
か
日
し
本
た
は。
ら、今後、ポッドキャストの番組に出て、選挙活動するみたいな人も現れるかもしれない。
そうなんですよね。アメリカのことを追っていたらそうなるとは言われてはいるものの、僕は本当にそこまでは来ないんじゃないかなと思っているんで、ポッドキャストに関しては、ちょっと今違う形の事業ができたらいいなと思って、それを絶賛ちょっと
リ
動き
サー
中
チで
です
か。
す。
おお、すごいじゃないですか。 それは、いつか教えてくれるんですか？
そうですね。今、提案段階でまだ、ちゃんとやるって決まったら、また番組でも言えたらなと思います。
わかりました。ありがとうございます。ちょっと、みんなの話も聞いてみたいですけどね。なんか私たちもリサーチしていけたらいいなと、
そうですね。僕
思った
ちもな
てお
ん
り
で、
ま
もし
す。
かしたらいつか、レッドブルから1億円がもらえて、僕たちが。
そうですね。
1億円ポッドキャスターになるかもしれないんで。
確かに そうですね。それまでに、頑張って続けていきましょう
そうですね。なんでやっぱそう考えたら、ポッドキャスターって職業があるってことですね。それだけ盛り上がってるんで。
そうですね。なので、なんかまあ、今後どうなっていくかがね、ちょっと楽しみだなっていうふうに、思っております。
この番組も盛り上がったりですね、もっともっと、ポッドキャスト自体が盛り上がって。
そうですね。そうなっていけたらいいなというふうに思っています。それでは、今回はこの辺で、放送を聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。
この番組は声優仙台エリとアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。
お相手は仙台エリと
砂川信夫でした。バイ
バイバーイ。
バーイ。